ですね。本当に感謝をいたします。まさにこれは特権ですね。誠の神様への初詣なんですよ。ね。天地を作られた神様は、すべての人がイエス様を救い主で信じて、受け入れて、父なる神様、創造者の神様との関係を回復して、心の内に精霊として住んで、共に歩む人生を送ってほしいと、切に願っております。もうこれが全てですよね。神様の願いはそこです。つまり交わりを持ちたい。今年のテーマはですね、この交わりということですけれども、よりそのことをですね、体験していきたいと思います。皆さんいかがですか？今私が申し上げたそのことを今日も実感されているでしょうか？聞いてね、改めて焦ったなと思うものでしょうかね。まだですね、まだそういうですね、父なる神様との関係を回復していないという方もおられるでしょう。ぜひですね、今年はこのイエス様を私の救い主で信じて、聖霊様と神様が住んでくださって、父なる神様と豊かな交わりをですね、日々育む、そのような人生を歩んでいく年となればと、心からお祈りいたします。今日はですね、そのように神様とお出会いしたで、というか、3年半ですね、一番身近でイエス様と一緒にですね、こう暮らしていた。でも十字架の時にですね、本当にこの皆逃げてしまったの、弟子たちが。十字架の刑の後、3日目の復活、そして復活の主に触れられて、そして約束の聖霊さんを受けた後にですね、弱々しい臆病な弟子たちが劇的に180度変えられて、そしてイエス様の復活の証人となっていた。そういうところが、記されているのが使徒の働きですね。そしてその使徒の働きのところで、今日は4章。まず第1番目です。皆さん覚えましょう。この方以外には救いはないということを覚えたいんですね。皆さん、このですね、12節が今日のですね、中心聖句ですが、ここ、皆さん、その通りと告白をするのでしょうか。使徒の働きをですね、読んでいくときにですね、皆さんワクワクすると思うんですけども、3章にはですね、美しの門で、生まれつきずっと足が立たなかった人が、ペテロをですね、じっと見つめられて、金銀は我にないが、ね、私にあるものをあげようということで。そして、ペテロを通して主が癒しをなして、そしてその足が立てなかった人が、踊り上がって、で主を賛美するという人生へと変えられていたという奇跡があったんですよね。そしてそういうですね、いろんな不思議な神の技、そしてこの御言葉がですね、力強くこのペテロとヨハネを通して語られていたことで、多くの人々がですね、本当にこの道、つまり当時はナザレ派と呼ばれたんですね。イエス・キリストこそこの旧約聖書が予言している救い主だということをですね、信じていた。そのですね、ことで、この当時の、いわゆる、ここにありますが、サドカイ人とかですね、また宰相とかですね、そういうですね、人たちがですね、非常にですね、困惑してしまったんです。4章5節にこうありますね、翌日民の人たち、長老たち、立法学者たちは、エルサレムに集まった。大祭司アンナ、スカヤパ、ヨハネ、アレクサンドロスと大祭司の一族も皆出席したと、そのようにこう書いてあります。まさにですね、この人々はですね、イエス様を十字架につけた張本人なんですよね。本当に主犯と言えるでしょうね。で、そういうですね、人々にこのペテロとヨハネは捕らえられて、今でいうですね、この国会のようなところに、こう、立たされて、そして圧力をですね、加えてきたという状況でした。ね、もう、ね、そんなイエス・キリストの皆をね、この述べ去るなとかですね、そんな不思議な技をするなとかですね、つまりですね、ここで、彼らの働きを、この、止めてきたわけです。で、そういう中で、彼らが言った、言葉が12節ですね。ここを皆さんでもう一度告白をしてあげます。12節を。では皆さんで3、はい。この方以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆の他に私たちが救えるべき名は人間に与えられていないからです。そうですね。 この告白をしたわけです。というか大胆に語ったんですよね。圧力マックスですよね。もう本当にそういう状況で大胆にイエス以外に救いはなしと答えた。私はどうでしょうか。皆さんの人生の中でね、今までそういう同じような告白をした機会があったでしょうか。イエス・キリスト以外に救いはあるんだとかですね、言われたら、皆さんも少なからずですね、憤りが生まれてくるんでしょうか。でもいろんなですね、状況の中でなかなかそう大胆に言えない時もあるかもしれません。私たちは考えさせます。この二人のような状況に陥った時にどうするか。臆することなく、このようにイエス様を明かしすることができるか。ね、ともすれば、私たちね、神の家族の中にいれば、温室のようにぬくぬくとしてしまうかもしれません。私にとってはそれは楽かもしれません。しかし、信仰の成長はないんですね。聖書はそう言います。皆さん、筋トレしたことありますか？ね、あんまりしすぎるとちょっと体壊しますけども。私も筋トレ好きなんですね。で、筋トレでは負荷をかけるんですよね。負荷をかけたら筋肉がつくんです。よくですね、信仰の霊的筋トレということがありますね。だから、負荷をかける。でも、あまりにもかけられすぎると、ちょっと、立てられないので、神様が程よい加減でかけられる。ね、私のって、それはちょっと重たすぎますと思っても、神様には大丈夫だっていうですね、まあ、最高のトレーナーですから、そういうもんです。で、私たちはですね、そのように、筋トレと同じですね、負荷をかけられる。ある私のですね、信仰の先輩が忘れないことを言ったんですよ。私がまだ、救われて3年か4年の時ですね、戦いのないクリスチャンはふぬけになるって、ね、言われたんです。今でも覚えてますね。私の目をじっと見てですね、こう皆さん意味わかりますよね。まあ、負荷がかかることでギュッとですね、私たちにこの筋肉がつくように、去年も話しましたが、普通のアジでも関アジの方が美味しいと、ね、この渦が巻いてるところでこの育ったアジの方がこの荒波の中にいてギュッとこうですね、身が締まってるからですね。そういう私たちは本当に試練、迫害の中で本当に神様と本当に真に向かうことができる。私たちは戦いの中にある時に本当に真剣主に乗り、より頼んで語るべきことを与えてくださいと教えられていく。これが真理だということを覚えたいんですね。聖書は真の祈りの原動力、祈りに向かわせる動機は試練だと言うんです。そしてその試練は神様が許可されると。ね、私はすれば、ね、私はいつも思いますね。私、ちょっと待ってください。順番子に来てくださいと思うんですよ。でも、そうじゃないです。一気に来るときは来ますよね。神様ペースと呼んでますよね。あ、これは辛い。でも、だからこそその振り返るときに本当に真剣に祈らされたなと思うんですよ。私たちが大体この余裕持ってできるっていうのはやっぱりまだまだ人間で気にできるという、そんなあれがあるんでしょうね。去年もですね、振り返ったらそういうことが今も続いているわけですが、でもそれは必ずあなたが神様の器として整えるためだということ、これは間違いないことです。まさにですね、この二人はもうそういう最高議会のそういうところに立たされて迫害を受けられた、与えられた。でも彼らは言うんです。この方以外には誰によっても救いはありません。で、そのことをですね、どのような反応があったか13節読みましょうか。では3、はい。彼らはペテロとヨハネの大胆さを見、また2人が無学な普通の人であるのを知って驚いた。また2人がイエス共にいたのだということを分かってきた。そうですね、彼らはですね、二つのことで驚いたんです。一つは、彼らの大胆さですね。で、もう一つは、この彼らは無学な普通の人だということです。つまりこの無学というのはですね、聖書に関する素人ということです。特別な聖書教育、訓練をね、ここの祭司たちは受けていたんですよ。特にパウロね、パウロは、もともとユダヤ教徒のガマリエル門下生というですね、非常にですね、今でいう本当にこの世界でも最高峰のですね、聖書を教える神学校のですね、トップクラスにいたんですね。でもそういうのは全然受け入れなかったんですよ。ヨハネとペテロはですね、 彼らの本職は何ですか？漁師です。議会はこのペテロとヨハネの大胆さに圧倒されたんですよ。彼らは議会が2ヶ月前十字架刑を決めたイエス様と一緒にいた人々だということを知っていたんです。2ヶ月前、イエス様を捨てて逃げ回っていた。彼らかほんまにっていうことですね。ほんまに同一人物なのかってことですよ。目の前にいるのは大胆に確信を持ってイエス様が救い主だってことを明かし、しかも旧約聖書の言葉をしっかり引用して論理的にその人を述べていることに圧倒されたんですね。すごいと思いますよ、皆さん。やっぱ神様が説いたらですね、こうなるんですよ。信じたいと思いますね、このことを。議会のほとんどが高い教養を誇っていたのに比べて、彼らの前にいるペテロとヨハネは単なる漁師です。しかしペテロのこの説教には、演説には、彼らが親しんでいるラビ的な文学の匂いはしてこないんです。それも力強く、愛に溢れた、そして気迫と確信に満ちたものだったわけですね。だからね、無学、普通の人に驚いた。じゃあ皆さん、彼らが持っていたもの、ね、このマナンの写真になくて、彼らが持っていたものがあったんですよ。何だと思いますか？彼らがね、持っていたもの。揺るぎなく持っていた。これ私たちにもそれを持つことができる。それはですね、確信ですよ。かつてイエスなんて知らないと言った彼は、復活のキリストと出会い、聖霊をいただいたんです。ペテロはそうですよ、特に。そしてこんな愚かな自分が誠に神に愛され、罪許され、かつての情けない弱い自分を聖霊によって変えていただいたという確信ですね。イエス様は確かに生きて、そして私と共にいてくださるという確信。聖霊となってうちに住んでくださって、今も常しえに永遠に共にいてくださるという確信があった。これが揺るがなかったんですよ。皆さん、信仰者にとって大事なことはこれです。主は共におられる。インマネルの主がおられるという確信です。皆さん、この確信を持っておられたら幸いですね。でもですね、いくらイエス様を慕い求めて、聖書をいっぱい読んで、そして、奉仕をしても、この確信がなければ、非常にそれは残念だと言えるわけです。彼らは確信を持っていた。揺るがない確信でありました。そして確かに彼らは無学でしたが、イエス様と3年半共に生活をした。イエス様自身から御言葉を学んでいた。つまり最高の神学校にいたわけですよ。そして二人と共にイエス様が今も共にいる。目に見えないだけで共にいる。これ現在形ですよね。共にいるんです。まさに聖霊によって議会の真ん中にイエス様がおられた。そしてですね、この14節見てください。そして癒された人が二人と一緒に立っているのを見ては、返す言葉がなかったんですよね。生き証人がいたわけですよ。そりゃそうでしょうね。神様の御業の生き証人です。癒された男性の存在、圧倒されました。いかがでしょうか。私たちは教えられます。この世に対して抵抗する最も強力な武器は、生きた証拠。何ですか？いや、そんな私の横にはね、癒されたお通しいませんからねって言いたくなります。違いますよ。皆さん持ってるじゃないですか、生きた証拠。何ですか？あなた自身です。私もそうですよ。私もですね、本当に人間はなぜ生きて、死んだらどうなるのか、自分はどうかけるのか分からなかった。でも私たちは、確かにイエス様と出会って、救いに預かって、そして、私たちは、この神様って変えられていたんじゃないでしょうか。今も変えられ続けているんでしょうか。どんなに現状が苦しみ、悲しみが多かったとしても、天に国籍があるので、つまり、体を殺しても、魂を殺さない人だと恐れなくてもいいというですね、魂も体も共に殺すことができる、ゲアで滅ぼすことができる、神のみを恐れたら、他は恐れるに足らないという、その価値観に私は変えられた。まさに生き証人ではないでしょうか。つまりですね、多くの人々って、もう、愚のでも出ないようなメッセージは何かというと、証なんですよ。皆さんが救われた証。皆さんがイエス様と出会って歩んでいる証です。ね。でですね、皆さん、確信持ってですね、 真顔で語ったら、例えばマリアからイエス様を会えたとかですね、昨年もですね、再臨の話とかですね、そういうことって、へえとかって聞いてくれますからね。私たちの中に、いやこんなことでは絶対馬鹿にされるというふうな思いを持ちながら語ると、やっぱそうなっていくんですよ。まあ、信仰通りになりますよね。私はね、そのことをですね、もう一度覚えながら、今年は確信をより深めて、大胆に、この人は本当に神様に救われてほしいんだという思いを持って、確信を持って語るものと、また祈るものと、また関わるものとなっていきたいと思うんです。この確信が彼らにあった。だからですね、もうその、学があってもですね、地位があっても何も言えなかった。だから彼はですね、困り果てて、このもう一度脅して、もう二度と言うなよと言うしかなかったんですよ。17節でですね、そういうふうに言っています。今日第2話目はですね、神に聞き従うです。神に聞き従いましょう。もうこれがですね、私たちが祝福されるもう秘訣です。19節、20節読みましょうか。脅されたんですよ。もう二度としてはいけないと。ね。いうふうに言われた後に言ったのがこの19、20です。読みましょうか。3、はい。しかし、ペテロとヨハネは彼らに答えた。神に聞き従うよりも、あなた方に聞き従う方が、神の御前に正しいかどうか判断してください。私たちは自分たちが見たことや聞いたことを話さないわけにはいきません。そうですね。皆さん、あなたならどうしますか？もう二度と語ってはならないよ。わあ、くわばらくわばら、もうやめとこうね。触らぬ、なんたらに、なんたらなしとかですね。そんなことを、まさしく神様知らない人のように言ってしまう。でも彼らは違うんですよ。神に聞き従うよりも、あなた方人間に聞き従う方が、神の前に正しいかどうか判断してください。つまりですね、人の言葉よりも神様の言葉に聞き従うの方が当然でしょってことを、はっきり言ったわけですよ。非常にこれ大胆な反問ではないでしょうかね。応答でないでしょうか。あなたも信じている。つまりですね、この宰相たちも同じ神を信じているわけですが、あなたも信じているその神が驚くべき奇跡をもって、ご自身の生きておられる証拠を示されたのに、その証を神に使えるあなたが止めるのおかしいんですっていうことですよ。だからあなたの禁止命令に従うことは神の命令に逆らうことになるのですよということです。そうではないかっていう、まあ、疑問を投げかけたということも言えるでしょうね。すごいこれ賢明ですよね。から無学で無知って言われてるんですよ。もうその時どういうふうに答えていいかっていうね、言葉のチョイスも含めてパッと御霊が示しくださったんですよね。素晴らしいんでしょう。私たちも同じです。御霊様がその時話すべき言葉を与え、大胆に語らしくださるんですよ。その人、その人に応じた応答を。二人はですね、態度を鮮明にしたんです。自分たちの経験を話さないわけにはいけない。いかない。人に従うより、神に従う。この原則的な質問をした上で、彼らは自分たちの態度を鮮明にする。見たこと、聞いたことを話さないわけにはいかない。つまり、はっきりと神に従う道を選んだ。皆さん、このね、人に従わないというのはね、お分かりのようにですね、この世のルールをね、全く無視するという意味ではありませんよ。ね、反社会的な言い方のこれは奨励ではありませんよ。そうじゃなくて、このね、上に立つ権威には従うという御言葉ははっきりとありますよね。でも、聖書に反する限り、聖書に反しない限りにおいて従うのであって、もし明らかに聖書に反しならば、それはしっかりと信仰の良心に従って、私は主張していく。そして、時には、この抵抗していく必要があるんですよ。でも、それを毎日日常の中でやるのではないということですね。本当に、私たちは使わされているこの場所において、しっかりと社会のルールを守りながら、そして、本当に人との関わりを持って、そして歩んでいく。その中で、生き様を持って神様を明かししていく。でも、一番大事な原則は、人に従うのではなくて、神に従うと。だからですね、聖書を丹念に読んで、学んでいくときに、神様の御心を行っていくときに、人からね、何あの人とか言うですね。もちろんですね、偶像礼拝に関することは別ですよ。本当に人として生きていくことにおいて、そういうふうに変だなと思うことはないんですよね。例えば、 この小さなものにしたものは私にしたと言われましたよね。そして世界平和というふうにもちろん叫ぶ人がたくさんいます。でも本当に世界平和と叫ぶのはまずあなたの家族を愛しなさいと、ね、聖書は言っている。そのことをマザー・テレサは言ったわけですね。私はそのことを本当に実践できうる本当のですね、神の言葉を日々いただいている。だから神様に関すること、また神様が言われることは本当に実直に祈りながら進めていく。日本のこの、ね、歴史もそうでした。特に迫害が激しかった、戦中戦前、また昔はですね、本当にこの信仰を貫くということを多くの人々がやってきたわけですね。それはその聖書に反していない限りルールに従う。でも反すると良心、信仰の良心に従って世の光地の塩となり続けていたということですね。私はどうでしょうか。このことをですね、まず受け取って、何よりもこのイエス以外救いはないんだと。天の下でこの皆の他に救われるべき名は人間に与えられていないんだ。そのことをですね、この念書にもう一度にしっかり刻んで、ああ神様はこんな無学で無知でね、取るに取らない私、自分で一緒見たらそうかもしれない、もっと立派な人いっぱいいるんじゃないかと思うかもしれない、でも神様はあなたを選ばれたんですよ。そしてよろしく頼む、もうね、もうクリスチャンとされた、この福音に触れて、この神様の回復をいただいたということは、もうその証拠なんですよ。ね。どうですか、皆さん。あるですね、大学に入った青年が、ちょっとその大学は自分のこのね、レベルとはあまりにも違いすぎてついていけないと、本当に真剣に悩んだ日々を送った。でもその時にあるですね、その学校側の教師ですね、あなたがここに入ることを許可されたということは、あなたはそこに選ばれて大丈夫だと、そのね、本当に学びに十分ついていけるからということをはっきりおっしゃられた。だからそのことを聞いた時にですね、同じだと思いますね。私たちは自分で自分を見たら愚かで無学、どうしようもない、罪を何度も犯す、ね、本当にあの人がクリスチャンの方がいいんじゃないかと思うかもしれない。でも違う、神様があなたを選び、あなたを任命された、ね、はっきりと聖書にありますよね。ヨハネの福音書15章16節をですね、お読みいたします。読める方は読みましょうか。ヨハネの福音書15章16節です。では、ここ、読める方で読みましょう。では、3。はい。あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選び、あなた方を任命しました。それはあなた方が行って実を結び、その実が残るようになるため、またあなた方が私の名によって、父に求めるものをすべて、父が与えてくださるようになるためです。そうですね。素晴らしい約束じゃないですか。まず私が神があなたを任命したんだ。そしてそれはあなたを通して神の実が結ばれる、御霊の実ですよね。愛、喜び、平安、寛容、親切、善説、には実践の実が結ばれて、そしてあなたがイエス様によって先に求めるものは何でも私は聞き遂げてベストなものを注ぐという約束です。皆さん嬉しいですか。アメンと言いたいですね。そうです、本当に感謝ですよ。このところに私は生きていきたいと思いますね。そしてですね、最後に私たちは改めてこの12節、先ほどですね、12節をですね、見たいんですけども、この方以外に誰によっても救いはない。天の下でこの皆の他に救われるべき名は私人間に与えられていない。まさにイエス・キリストの皆がこの隔ての壁を打ち破って父なる神様との仲直りへと私を導かれた。イエスの皆が私たちを神様との関係を回復した。そしてこれは人間同士もそうです。イエスの皆が私たちを本当に関係を回復させる。そのことをですね、私たちは深く覚えたいと思うんです。そして皆さん、このイエスの名というのはですね、いつから公に呼ばれるようになったかご存知でしょうか。 それはですね、聖書のですね、ルカの2章11節にありますね。8日が満ちて、幼子に関する施す日となり、幼子はイエスという名で呼ばれることになった。体内に宿る前に御使いがつけた名であると、ルカ2章11節に書いてあるんですよ。つまり、当時の時代は、公にその名を呼ぶことが許されるのは、割礼を受けた8日目からなんですよ。で、このキリスト教の歴史の時代において、皆さんはこのように、ローマにキリストが国教となったのは、ね、本当に西暦4世紀の初めですが、それまでは12月25日に太陽の神を拝む人としていたんですよね。でもそれに、あ、違うんだと。太陽を作った神ではないのか。ということで、そのもっと大元の誠の神様を拝む日にしようということで、12月25日がクリスマスになったんですよね。で、そこから数えてください。8日目。いつですか？今日なんですよ。今日が実はイエスの名前が公に呼ばれた記念日なんです。私たちはですね、この毎年1月1日をイエス様という皆がこの天下にただ一つの救いの名が公にこの世界で呼ばれたこの1月1日がイエスの皆が呼ばれた記念日ということで、これから皆さんですね、1月1日を本当にですね、感謝して、ね、そして、まあ、この神様に、ね、本当に癒される人をしたいと思うんです。素晴らしいですね。今、多くのですね、日本の人々は、どうも民は、年々ですね、初詣に行く人が、若い人が順番に増えてきているというですね、事実がある。でも、このことも私は伝えていきたいんですよ。公に、唯一の救いの皆イエス様の名が呼ばれる人だったのが、1月1日なんです。その、8日目ですね。イエス様が生まれたと歴史的に言われたその時から8日目。この記念すべき日に私たちはこの天下にただ一つの救いの皆イエス様をいただいていることを覚えて、この1年間もですね、イエス様を本当により信頼し、そしておられる、共におられる神様に呼び込みながら、私たちは選び、そしてあなたの本当に御心を行うために使われているんだということを覚えて、大胆に、そして確信を持って、歩むものとならせていただきましょう。祈りましょう。この方以外には、誰によっても救いはありません。天の下で、この皆の他に、私たちが救われるべき名は人間に与えられていないからです。天の神様、ありがとうございます。私たち一人一人に与えてくださって、このイエス様の救いの皆が、この礼拝を捧げるすべての人により深く、本当に確信となって届きますように。そしてイエス様との関係がますます深く回復し、また私は本当に今年、そのイエス様、神様との関係が回復して、名が天に収されていくものとならせていただきますように。感謝をし心合わせ、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。